話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。9月30日ということで、今日で9月もおしまい、いよいよ明日から10月、
はい、
残り3ヶ月
はい
いつも思うんですが、この10月からの3ヶ月間があっという間こい揃えました思いませんか？
思います。
10月始まったらもう時間がなんか新幹線に乗ってるような飛行機に乗ってるような速さで、あっという間に正月の方へ向かっていくなっていう気がしますよね。
そうなんですよ ねそれが年々そう思うんですよね。
これ年取ってくると時間が早くなるというふうに聞きますが、
はい、
まあまあ一日一日大切にしていきたいなと思ってます、
はい、
さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はお電話での登場になります。
はい、
認定 NPO 法人神戸アイライト協会相談員でいらっしゃいます藤原夏子さんと電話がつながっております。藤原さん、すごい賞を受賞されたというお話をこれから聞いていこうと思ってるんですが、
はい、
藤原さんこんばんは。
あ、こんばんは、よろしくお願いします。
まず藤原さん、
はい、
ですね、その認定 NPO 法人神戸アイライト協会というところで相談員をなさっていらっしゃるということですが、
はい、
このアイライト協会というのはどういうところか教えていただけますか？
あ、そうですね。アイライト協会は神戸市の新海地にあるんですけれども、視覚障害の方の、まあ、いろんな、もう何でもですよね、いろんなご相談をお受けして、いろいろな、サポートにつないでいったりであったりとか、
はい、
あと、通所施設なんかもやっていて、
うん、
就労継続支援 B 型っていう働く場を提供していたり、地域活動支援センターっていうところで、視覚障害の方が集って日中を楽しく過ごせる場所を提供していたり、あとはいろんな用具なんかを紹介してたり、あと機能訓練でパソコンや歩行についての訓練をしたりというような、まあ、本当に視覚に関するいろいろな、サポートをしている団体になっています。
かなり幅広いですよね。
う
ん、就労までとなるとかなり幅広いかなというふうに思ったりしますが、
はいはい、
まあ、逆に言うと視覚障害者の皆さんから頼りになるところやなと、はい、いう気はしますよね。
はい、私自身もともと利用者からのスタートなので、
はい、
本当に見えな、私中途なんですけど、見えなくなって最初の頃も本当にここに救ってもらったと思っているので、今でもとても頼りにしている場所です。
そこに今藤原さんはお勤めでいらっしゃって、今度は逆の立場で相談員として頑張っていらっしゃると。はい、
そうですね。今まで私がこうたくさんの人に支えてもらってきた分、今度は自分が誰かの役に立てたらいいなという思いで、いつかはここで働きたいという思いがずっとあったので、願いが叶ってよかったなと思っています。
なるほど。藤原さんは視覚障害者でいらっしゃるわけですが、はい、いつ頃から中途ということなんですが、いつ頃からこう目が見えなくなってきましたか？
そうですね、片目ずつなんですけど、
はい、
最初、右目が悪くなったのが20代後半、
はい、
でそこから1、2年、30代前半、31ぐらいで左も見えなくなった感じですね。1年ぐらいで一気に見えなくなったので、31、2ぐらいで見えなくなって、今だいたい見えなくなって9年ぐらいになります。
なるほど。全盲でいらっしゃるわけですね。
ほぼ全盲ですね。光とかなんとなくこう手動弁なんですけど、うん、
はい、
なんとなく物が動いた気配がわかるかなぐらいです、はい、視野も狭いので、なかなか、まあ、見えないっていう表現の方が正しいかなと思います。
なるほど。ということは見えてる時代は違うお仕事をなさっていらっしゃるわけですか？
あ、 そうですね、もともと見えていた頃はずっと小児科の看護師として、はい、
看護師さん
働いていました。
小児科の看護師さんをやっていらっしゃって、はい、見えなくなってからこちら神戸アイライトで今頑張っていらっしゃるというわけですね。
はい、
この仕事されて、今の仕事をされてどれぐらいなられるんですか？
実はあの神戸アイライト協会に勤務してからは、ね、ちょうど1年なんですよ。去年の9月から、働き始めて、
ね、
正職員になったのはなんと今年の5月なんで、まだまだあの始めたばっかりっていう感じなんですけど、もともとその前に、4年間ぐらい、まあ、今も別の そこでの仕事も続けてるんですけど、はい、あの福祉の別の事業所であの計画相談員として、あの、はあ、視覚障害だけじゃなくっていろんな障害の方の相談をお聞きするっていう仕事をやってきました。
なるほど。でその藤原さんが今回名誉ある賞を受賞をされたとお伺いいたしました。はい、何という賞なんでしょうか？
サフラン賞という賞をあの、はい、いただきました。ちょっと自分が一番びっくりしてるんですけど、
このサフラン賞という名前なんですが、はいはい、どこの団体がどういう形でこの賞を出すわけですか？
なんか東京の方、あんまり詳しくなくてすみませんね、東京の方にある社会福祉法人視覚障害者支援総合センターというところが主催されている賞になっていて、はい、視覚障害を持つ、まあ、比較的若い人、あと本当は30代までらしいんですけど、ちょっと私が今回年齢を超えてしまったのでそこは濁してくださってるんですけど、比較的若い人 の、あの今後の活躍を応援したいという意味合いで作られた賞になっていて、女性の方がサフラン賞、男性の方がチャレンジ賞という風になっていて、まあ、歴代そうそうたる方たちがあの受賞されてきていて、こんなところに私が名前を連ねていいのかなってちょっと思ったんですけど、はい、っていう感じの賞になります。
男性がチャレンジ賞、そして女性がサフラン賞という名誉ある賞なんですが、はい、あのちなみにチャレンジ賞はどなたがお取りになったんですか？
そうなんですよ、今回ね一緒に受賞された方がとてもあの、ね、素晴らしい功績を残されている方で、今回あの一緒に取られたのは木村圭一さんっていうあのパラリンピックの水泳の金メダリストの方が一緒に、はい、受賞されてとってもいい方でした。
ああそうなんですか。お会いになりました？受賞式の時に、
受賞式で一緒にお会いしてお話しして、ちょうど今あの、ね、もうすぐ世界パラ水泳が始まるから今シンガポールに行ってる頃なんじゃないですかね。
すごいですね。そんな活躍をされている方がチャレンジ賞、男性は木村さんが取られて、で女性のサフラン賞が藤原さんということですが、
はい、もう見劣り感満載です。
いやそんなことないですって、で私の手元に藤原さんのいろんな経歴があるんですけれども、はい、今現在はこの神戸アイライト協会の副理事として頑張っていらっしゃるということですけれども、はい、それ以外にも視覚障害を持つ医療従事者の会ユイマールというところでも副代表をやっていらっしゃると、はい、このユイマールってどういう会なんですか？
そうですね、ユイマールはあの視覚障害を持っている当事者で集まって作っている団体なんですけど、その視覚障害を持ちながら医療従事者として働いている人、もともと働いている人、あとそれを応援したい人という形で、まあ、看護師とか医師とか、理学療法士とか作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士とかいろんな医療系の仲間たちで集まっている会になります。
それは全て視覚障害をお持ちの方の医療従事者と考えればいいわけですか？
そうですね、あの正会員になっているのはみんなそうですね。その、応援してくれる参助会員にはもちろん視覚障害の支援をしてくださっている方とかご家族とかも見える方も入ってくださっているんですけど、基本的に会員としてはメンバーとしては視覚障害を持っている当事者ということになっています。
ちなみにそのユイマールの会に入っている方ってどれぐらいの人数の方いらっしゃるんですか？
そうですね、結構増えてきてて多分正解100人弱ぐらいですかね、多分ね。
でもその人数聞いたら心強いというか、視覚障害者の方でもこう医療従事の中に本当に入っていけるんだなっていうのなんか実感がありますね。
はい、ただね、あと、ま、医療者の中でね、圧倒的に看護師って人数が多いんですよ、うん、
はいはい、
それは医者とかリハビリ職に比べたらかなりの倍の数いるはずなんですけど、はい、ただ今じゃあ実際ユイマールがどうなのかなって見ると、看護師ってあの医師よりもあのリハ職よりも多分まだだいぶ増えてきたんですけど、まだ少ないんですよね、
はいはい、
って考えると、まあ、うん、 まあ、私もそうですし、実際あの仲間の中にも多くの仲間たちが看護師はやっぱり仕事を続けられなくなってしまって、うん、あの辞めなきゃいけない現状があったり、それがあるせいで隠している人っていうのがすごく多いので、
そうなんですか。
やっぱりまだ他の医師や、うん、あのリハ職に比べると、うん、まだまだこうなんとか自分たちの続けられる道っていうのを模索していかないといけない状況だなと思っているって感じですね。
なるほど、はい。まあ、あの藤原さんご自身もその看護師をやっていらっしゃっただけに、はい、その、まあ、目が見えなくなってきた時点でやっぱりこの辞めなければならないという気持ちというのはよく分かるところはあったりしますか。
はい、そうですね。そして私もそうなんですけど、まあどうしね、本当はあの今でもやっぱり辞めたくなかったっていう思いはすごくありますし、はいはい、ただ、まあ、私今のこの仕事、まあ、福祉の現場で働いてますけど、まあ、看護師としてこの福祉の現場で働いているという状況になっているので、うん、まあ、ある意味看護師を辞めたわけではなくって、うんうん、キャリアチェンジをしてフィールドを変えたという考え方なので、これは私たちあの視覚障害を持つ看護師にとってこういう相談の仕事っていうのは、うん、一つの生き残っていくあの大切な道なのかなと今は思っています。
あのその、まあ、小児科の看護師をお辞めになった後、はい、機能訓練を経て大学へ編入学されてで、はいはい、で国家資格も取得されたっていうことなんだそうですが、はいはい、この流れはちょっとどういうふうになってるか教えてもらえますか。
そうですね、まず、まあ、辞めたくなくてしょうがなかったんですけど、まあ、辞めさせられてしまったという形で、まあ、続けられないということで、一旦仕事を辞めて、まあ、そこがちょっと人生のどん底だったんですけど、その時を支えてくれたのがこの神戸アイライト協会、まあ、今も支えてもらってますけど、はい、一番そこで強く支えてくれたのがこの神戸アイライト協会、私の今の職場でして、でそこの、相談員さんたちにあの生活の基盤をね、まずはしっかり作るのが一番だよって言ってもらって、うん、リハビリに行っておいでってすごい背中を押してもらって、まあ、しぶしぶいやいやリハビリに機能訓練に1年間、入所と通所で行ってきたんですけど、まあ、そこでこうしっかりと家事であったりとか歩行であったりとかパソコンであったりとか、まあ、見えなくても生活できる術っていうのを身につけられて、うん、でまあ、それまではもう何にもできないし、まあ、今後働くなんてことはもうないなと思ってたんですけど、まあ、その機能訓練でいろんなことができるようになっていく過程で、もう一度自分もやっぱり社会の中で何かしていきたいなっていうふうに思えるようになっていって、うん、まあ、実際そういう仲間にも、そうやって実際に働いてる仲間にもそうたくさん出会えていて、あ、まだできるんだなという気持ちにさせてもらうことができたので、うん、でそこでじゃあ自分はどうしようかって考えた時に、まあね、視覚障害者の方がよく通る道として、まあ、マッサージの仕事に就くっていうところとか、あと最近ではパソコンの身につけて事務職に就くっていう道が、まあ、一般的にはあるんかなって思ったんですけど、どうしてもやっぱ自分の中でまだその看護師であったりとか、あの対人援助の仕事ですね、誰かの相談に乗るような仕事とか、そういう仕事に戻りたいという未練がすごく強かったので、やっぱり一回は挑戦してみようっていうふうに思って、うん、でじゃあどうやったらそこの道に続いていけるんかなって思った時に、そうだ、私は福祉を勉強しようと、うん、あの医療と福祉と両方を身につけることができれば、これは私の見えないっていうことを補ってくれる武器になるんじゃないかっていうふうに思って、あの社会福祉学科に入学したというのが、あの編入学ですね、うん、したというのが流れかなと。でそこで3年間かけて勉強して、社会福祉士と精神保健福祉士の国家資格を取ることができたっていうのが流れになります。
でも今の話聞いてたら藤原さんは前向きというか、そのね、やっぱり視覚障害者の方、特に中等で障害を持たれた方が、はい、そのどん底っていうかね、どうしてこれから生きていけばいいのかっていう思いから立ち上がっていく様子が今の短い話の中で、
はい、
よく西間さん分かりましたよね、うん、
すごく分かったし、すごく前向きで頑張りはった、
うん、ねえ、やっぱり前向くということが藤原さんやっぱり大事やなって今の話聞いてと思ったんですが、
そうですね、なんか、うん、まあ完全にね前を向けたわけじゃないし、まあ、結構ここ今さっき話した話は私のそのそうですね格好をつけてる部分もあるのかなとは思い って、
いや多分そんなことないでしょう、
いろんな思いも ある中でっていうところはあるんですけど、うん、でもやっぱりなんかせっかくね人生を送るんだったら、ずっといつまでもこう見えないことにとらわれてくよくよしているよりは、うん、今ね目の前にある時間を楽しんだ方がいいよなっていうのは、まあ、自分の中にずっとあって、
うん、
まあ、それはなんでそんな考え方をしてたかっていうと、まあ、小児科でずっとそういう子どもたちをたくさん見てきて、
なるほど、
そうなんですよ、短い人生であったとしても精一杯、うん、あのね、うん、自分らしく輝く子どもたちを見てきたので、
うん、
まあ、それに恥じない人生を自分も送らなきゃいけないなっていう思いがずっとあったので、できるだけそういう方向にっていうふうに思っていたっていうのは、まあ、強いかったのかなと思います。
小児科の看護師さんならではのその考え方っていうか、まあ、その目の前でね、やっぱり子どもさんの状況を見てはるだけに、やっぱり思いっていうのはその前向く時の強さみたいなのがあったのかも分かりませんけど ね、
そうですね、
まあ、まあ、いろんなところが評価されまして、さっき言いました、はい、そのサフラン賞というのを受賞されました、
はい、
受賞された時はどこでどんな風にこの賞の受賞を伺ったんでしょうか。
あの、そもそもこの賞は、多選なので、その視覚障害のゆいまるの会が、はい、あの推薦をしてくれて、
はいはい、
あの受賞したんですけど、実は私あんまりよく分かってないまま、あの紹介させてもらうねって言われて、
うん、
あ、はいはいって適当に答えちゃってあのよく分からないまま半信半疑ではいはいと思ってちょっと忘れかけてたんです。でなんかその日はちょっと夕方にあの仕事であのグループホームに入る利用者さんの立ち会いに行っていて、
はい、
うん、結構遅くまで仕事をしていたら、仕事中にめちゃくちゃ携帯が鳴ってて、
は
あ、何やろうなと思いながら、まあ、でもグループホームで面談をしていたので出られなくって、
はいはい、
でずっとしてた帰りにのバスの中で留守電がめちゃくちゃ入ってるから聞いたら、
は
あ、早く連絡をくださいと、あの受賞を本当に受けてくれるか、あの困っておられますっていう連絡がたくさん入ってて、
は
あ、やばいと思ってそこで初めて知ってたので、仕事帰りのバスの中で慌ててメールをして、
は
あ、はい、知ったし、あの受けさせていただきますっていう連絡をしたというのが、はい、すごいドタバタしながら知ったという感じでした。
あの受賞したその、まあ、言った、電話、留守電話を聞いた時の感想はいかがでしたか。
あ、いや、もうびっくりしたっていうのが一番なのと、
はい、
最初はもうえって思おうと思ったんですけど、
うん、
まあ、でもじわじわと、あ、本当なんやなって思った時に思ったのは、まあ、9年間ね見えなくなってから9年間、まあ、正直ねめちゃくちゃしんどいこともありましたし、
はい、
まあ、なんでこうなってしまったんだろうなっていう思いもたくさんありましたし、でもその中で自分なりに一生懸命こう自分の進むべき方向っていうのを考えながらこうもがいてきた9年間だったなと思ってるんですけど、
うん、
その9年間のこう自分の進んできた道っていうのが間違ってなかったんだなと、そういうふうに認めてもらえたんだなって思って、
うん、
すごく嬉しかったですし、
うん、
あのすごく安心しました。
まあね、今経歴いろいろ聞いてきたら、まあ確かに受賞して、うん、納得っていうかそういうところがあるかなというふうには思いますよね。うん、まあでもこれをね生かしてこれからさらに視覚障害者の皆さん、あるいは障害をお持ちの皆さんの相談にね、
はい、
より良い相談に乗っていただけたらなと思うんですが、はい、あの相談で一番多いのは何ですかね。
うーん、まあ本当いろんなもうね、なん多岐にわたるん
です
けど、
うん、
まあ、私は結構あの一番最初の相談のところを取ることが多いので、
うんうん、
やっぱりその見えないっていうことと、
うん、
こうどう向き合っていったらいいのかっていうところで、
は
い
は
い、まあ、すごく混乱をされているっていう方の相談をお受けすることが多くて、こう、うん、それこそね別にこう無理に前向きになる必要はないんだけど、その前向きになれないっていうことを相談されたりとか、
うん、
どうね、受け止めていいのか、本当に、ね、うん、これからどうやって生きていけばいいのかみたいなところの相談をお受けすることが、まあ、すごく多いのと、あとそこからそうですね、具体的にじゃあどういう手立てが取れるのかっていうところの相談で、まあ、私はその相談支援専門員っていうその福祉サービスとかを 調整することとかを一番専門としてやっているので、うん、そういう具体的に使えるサービスの話だったりとか、あのお金の制度の話だったりとか、そういう就労支援の話だったりとか、そういう、こう具体的なサービスの話とかっていうのの相談も多いですね。
なんか心強いですね、うん、藤原さんみたいな方がいらっしゃったら。もうぜひ皆さん、なんか悩まれた時っていうか困ってたら、ちょっとこうして神戸アイライトの方にですね、藤原さんに相談乗ってもらうというのは一つの手かなと思いますが、さあ、近々イベントがあるというふうにお伺いしましたが。
そうですね、アイライト協会ではいろんなイベントをやってるんですけど、年に3回とても大きなイベントをやっていて、
はい、
その中の一つとして10月25日の13時から、
はい、
アイライトフェアというイベントを開催します。
これはどんなイベントなんですか？
そうですね、アイライトの活動方針に沿ったことをやっていくっていうところが、毎年のテーマですけど、今回のテーマは、ちょっと今神戸の視覚障害福祉って、今岐路に立たされている状況なんですけど、そんな時だからこそみんなで楽しくもう一度視覚障害福祉について考えようっていうのがテーマで、第1部ではあの落語家の桂福天さんに来ていただいて、
ね、
はいはい、ご講演をいただこうと思っています。
はい、楽しいお話が聞けそうですね。
はい、楽しく視覚障害を学ぼうみたいなのができたらいいなと思っています。で、第2部が、うちの理事長である歩行訓練士 の、 あの 前ぐらいの歩行訓練士会の会長なんですけどの森 と、その歩行訓練士の養成課程の同期生である今事務局をされている日本ライトアハウスの堀内さんに来ていただいて、2人の歩行訓練士のこれまでの歩みだったり思いだったり、あとその歩行訓練だったり視覚リハビリテーションの制度のことなどについてお話ししてもらおうかなと思っています。
なるほど、これが10月の25日、はい、土曜日になります、
はい、
お昼1時からだいたい3時間ぐらいあるということでございます。場所の方はどちらですか？
新会地の中山記念会館、神戸アイライト協会が入っている会館の1階の大会議室で開催します。
これなかなか大きなフロアなんですよ、中山記念会館というところ、神戸です。神戸の新会地駅から歩いて 3,4 分といったところですね、中山記念会館で行われるということです。これは入場は無料ですか？
はい、無料です。
はい、申し込みは必要ですか？
はい、申し込みが、入れる人数に限りがあるので、申し込みいただいてて、今受付をしているので、ホームページなどからも、はい、受付することができるようになっています。
神戸アイセンターで一度検索をしていただいて、アイライトフェアというのが10月の25日に行われます。申し込んでいただいて、楽しいイベントになると思います。福天さん来られますんでね、はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
神戸アイライト協会相談員の藤原夏子さんにお話をお伺いしました。ということで、お別れの時間でございます。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としゃるでした。今日はですね、浜田直也さんですね、浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりし 志を果たして、いつの日にか帰らん。山は青き降る。
有料音声配信サービスオーディブルで司馬遼太郎作品がお聞きいただけます。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールするだけで、いつでもどこでも司馬遼太郎短編傑作選が音声で楽しめます。軍師二人や人斬り伊蔵、桜田門外の変など、司馬遼太郎短編傑作選の中から厳選した23作品の他にも、小説や文学作品、ビジネス書など数千タイトルが月額1500円で楽しめます。また司馬遼太郎短編傑作選23作品は iTunes ストアでダウンロード購入もできます。竹下恵子さんをはじめ実力派の声優陣が読む司馬遼太郎作品をぜひオーディブルでお楽しみください。